6ページ、どこたんのピックアップ、今月の市政ニュースをお届けします。ニュース1、風水害に備えましょう。大雨による被害、6月頃や9月頃には大雨、7月から10月には日本に接近上陸する台風が多くなります。河川の増水、氾濫や低い場所での浸水に注意が必要です。長時間強い雨が降ると、崖や急斜面の崖崩れの危険性も高まります。土砂災害の危険がある場所は、デジタルハザードマップなどで確認できます。QR コードが載っています。台風の接近に警戒を。高潮が発生することがあります。また、強風で物が飛ばされるため、屋外へ出ることは危険を伴います。最新の防災気象情報に注意。気象庁は、台風や大雨などの情報を防災気象情報として発表しています。最新の情報を収集し、早めに安全を確保する行動を取りましょう。QR コードが載っています。避難時の注意。風雨が強くなってからの避難は危険を伴います。避難情報が発令されていなくても、早めに避難しましょう。冠水した道路や河川の近くを通行するのはとても危険です。周辺の状況によっては、自宅などの2階以上へ移る垂直避難が良い場合もあります。事前の備え、避難所などの確認、平時から自宅や職場、学校などの周辺にある危険な箇所や避難場所、避難所を確認しましょう。情報収集手段の確保。防災アプリや同胞無線、緊急速報メールなどを用いて災害情報をお知らせします。QR コードが載っています。各家庭での備蓄。1週間分の食料などを備蓄しましょう。停電に備え、懐中電灯、携帯ラジオの準備や、携帯電話などの充電をしておくことも重要です。危険物の撤去。雨戸、屋根などの点検、鉢植えや物干し竿などの飛散防止、側溝、排水溝の清掃をしておきましょう。市公式防災アプリ、常滑防災。同胞無線の放送内容など、緊急情報が届きます。災害時に備えてインストールしてください。QR コードが載っています。防災カメラ。台風や大雨の際に河川の水位状況を把握できます。自主的な避難行動の目安として活用してください。QR コードが載っています。市公式 LINE。防災メニューから防災情報や発表中の避難情報、ハザードマップ、気象情報などを確認できます。QR コードが載っています。防災情報の種類とその内容。市町村が発表する避難情報、警戒レベル、避難情報などと、取るべき避難行動などと、国、都道府県、気象庁が発表する防災気象情報、警戒レベル相当情報をお知らせします。警戒レベル5、緊急安全確保。命の危険、直ちに安全を確保。大雨特別警報など、警戒レベル5相当。警戒レベル4、避難指示。 危険な場所から全員避難、土砂災害警戒情報、高潮警報など警戒レベル4相当、警戒レベル3、高齢者等避難、危険な場所から高齢者などは避難、大雨警報、洪水警報など警戒レベル3相当、警戒レベル2、避難情報などはありません。自らの避難行動を確認、大雨注意報、洪水注意報など、警戒レベル1、避難情報などはありません。災害への心構えを高める、早期注意情報、問い合わせ防災危機管理課、電話47-6107、ファックス35-4567。7ページ、ニュース2、一人歩き高齢者対策事業を拡充します。一人歩き高齢者家族支援サービス。対象、行方不明となる恐れがある認知症の高齢者を介護している家族など。拡充内容、従来の GPS 端末に加え、靴タイプ GPS を追加しました。お好みで選択できます。GPS を身につけた高齢者の位置情報を家族がスマホなどで確認できます。詳細は QR コードが載っています。見守りシール交付事業、対象、認知症またはその疑いのある高齢者など、拡充内容、従来の ID とフリーダイヤル電話番号を印字したシールから ID と二次元コードが印字されたシールに変更しました。シールを高齢者の衣服や杖などの持ち物に貼り、発見者が二次元コードを読み込むと家族と伝言板で連絡を取ることができます。このシールを身につけた人を見かけたら正面から優しく声をかけ、二次元コードを読み込んでください。読み取りが難しい場合は、最寄りの警察署に連絡してください。見守りシールの QR コードが載っています。問い合わせ、高齢介護課、電話47-6133、ファックス34-7745。ニュース3、常滑市男女参画、性の多様性推進指針を策定しました。多様な性のあり方への理解を深めるため、常滑市男女参画、性の多様性推進指針を3月に策定しました。ジェンダー平等を実現し、誰もが安心して自分らしく暮らせる街を目指す姿として、ジェンダー平等の考え方が市民に広く理解されることで、おのおのが多様な考え方や生き方を選択できるようにし、誰もが安心して自分らしく暮らせる街につなげていきます。性的少数者が疎外感や不安を抱くことなく、安心して自分らしく暮らすことができ、孤立や孤独を解消するための各種相談窓口を活用してください。詳細は QR コードが載っています。窓口名、実施主体と電話番号、連絡先をお知らせします。寄り添いホットライン、一般社団法人、社会的包摂サポートセンター。電話0120-279-338、24時間対応電話。レインボーホットライン、特定非営利活動法人プラウドライフ、電話0120-519181、毎月第1月曜日19時から22時。 LINE 相談あり。愛知県虹色電話相談、愛知県 電話 0120-241-612、 毎月第3月曜日19時から22時、常滑市人権相談、常滑市対面相談、毎月10日13時30分から16時、問い合わせ市民共同課、電話 47-6108、 ファックス 35-3939。 8ページニュース4、市職員募集。職種採用数、一般事務職10人程度。受験資格、平成6年4月2日以降に生まれた人で、大学または短期大学を卒業した人、または令和8年3月までに卒業見込みの人。試験日、試験方法。第一次試験、7月1日火曜日から21日祝日のうち1日。職務能力試験、全国各地に設置された試験会場の中から希望する会場、日時で試験を受けることができるテストセンター方式で実施します。第二次試験、8月17日日曜日。適性検査、集団討論など。第三次試験、9月14日日曜日。個人面接。受付期間、6月2日月曜日から17日火曜日。申し込み方法、郵送または持参。詳細は QR コードが載っています。問い合わせ職員課、電話 47-6110、 ファックス 35-4567。 ニュース5、戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。8月5日から順次、常滑市に本籍のある人に振り仮名の通知を発送します。通知に記載された振り仮名が正しい場合は届け出で不要です。令和8年5月26日以降に戸籍に振り仮名が記載されます。通知に記載された振り仮名が誤っている場合は、氏名の振り仮名の届け入れをすることで戸籍に正しい振り仮名が記載されます。詳細は QR コードが載っています。問い合わせ市民窓口課、電話 47-6102、ファックス 34-5607。 ニュース6、会計年度任用職員募集。区分と業務内容と勤務場所と報酬単価をお知らせします。1、投票事務アルバイト。7月執行予定の第27回参議院議員通常選挙における投票所の準備、投票の受付など。市内投票所、時給割増あり1270円。問い合わせ選挙管理委員会事務局、電話 47-6132、 ファックス 35-4329。 2、児童育成クラブ支援員。放課後に保護者が仕事などで家庭にいない児童への遊びや生活を通じた指導及び援助、児童館業務の補助など。市内児童館、西浦北小菅谷小学校児童育成クラブ。資格免許ありは時給1370円から、資格なしは時給1270円から、補助員時給1220円から。問い合わせは子育て支援課、電話 47-6150、 ファックス 35-7879、 児童センター電話 35-3666。 3、 家庭児童相談員、家庭児童の福祉に関する相談及び必要な助言、要保護児童及び家庭に係る状況把握、訪問など、児童相談所、保健所等他機関との連絡調整、要保護児童及び家庭に係る児童記録表の作成、なお、普通自動車運転免許及び資格が必要です。常滑市役所、時給1410円、問い合わせ子育て支援課、電話 47-6150、 ファックス 35-7879。 なお詳細は1、2、3とも QR コードがついています。
9ページ、ニュース7、令和7年度試験民税の納税について、試験民税の納税通知書を6月中旬に発送します。納付書での支払いや口座振替により納付する普通徴収と、年金から引き落としとなる年金特別徴収の人が対象です。給与からの引き落としとなる特別徴収の人は、5月に勤務先に納税通知書を送付していますので、勤務先から受け取ってください。納期限第1期6月30日月曜日、試験民税の減免。試験民税が減免される場合があります。申請期限までに税務課にある減免申請書に必要事項を添えて提出してください。QR コードが載っています。問い合わせ、税務課、電話 47-6104、ファックス 35-6944。ニュース8、松尾製作所より、臨空ビーチサンセット花火2025、今年も臨空ビーチで中部国際空港をバックに美しい花火があります。暖かい海風を感じながら胸に響く音楽とともに、夕焼けから夜空へ変わっていく空に咲き乱れる色鮮やかな花火を楽しみませんか？観覧には有料チケットが必要です。なお、開催に伴い臨空ビーチ及び周辺施設の利用が一部規制されます。日時、6月7日土曜日19時20分から。QR コードが載っています。問い合わせ、株式会社アドライブ、電話 052-212-1600、 ファックス 052-219-4553。 ニュース9、住宅耐震化促進事業に関する補助制度。QR コードが載っています。無料耐震診断、対象すべてに該当するもの、昭和56年5月31日以前に着工された住まいとして利用している、または住まいとして利用する予定のある木造住宅で2階建て以下のもの、補助額ありません。木造住宅耐震改修費補助。無料耐震診断を受けた木造住宅。判定値が 1.0 未満と判定され、耐震改修工事後の判定値が 1.0 以上となる住宅。ただし、判定値に 0.3 を加算した数値以上のものに限る。上限115万円。木造住宅除去費補助。無料耐震診断を受けた住宅のうち、判定値が 1.0 未満の耐震性がない木造住宅、または容易な耐震診断調査表に基づき、市長が倒壊の危険があると判断したもの。過去に、 改修補助金などの交付を受けていない住宅、上限30万円。耐震シェルター整備費補助。高齢者または障害者が居住する住宅。無料耐震診断を受けた木造住宅で判定値が 0.4 以下の住宅。過去に改修補助金などの交付を受けていない住宅。上限30万円。ブロック塀等除去補助。道路及び公共施設の敷地に面するブロック塀など、高さ1メートル以上、上限15万円。その他、空き家に関する補助制度もあります。危険空き家住宅除去費補助、1年以上使用されていない個人所有の住居のように供されていた市内の危険空き家住宅、上限30万円。空き家利活用改修費補助。市が指定する空き家バンクに登録されている1年以上使用されていない建築物で、改修後使用する見込みがあるもの。上限50万円、または100万円。なお、契約前、工事前に申請が必要です。問い合わせ、都市計画課、電話 47-6123、ファックス 35-5642。10ページ、ニュース10、令和6年度予算執行状況、下半期。令和7年3月31日現在、QR コードが載っています。皆さんが納めた税金や国、県からの補助金などがどのように使われたのかをお知らせします。一般会計、歳入、科目、市税、予算額123億2091万円、収入額121億3464万円、執行率 98.5%、 国庫支出金予算額39億2812万円、収入額33億5362万円、 85.4%、 私債予算額24億8183万円。収入額2億3430万円。9.4%。県支出金予算額17億1587万円。収入額13億1523万円。76.7%。 地方消費税交付金予算額15億5000万円、収入額15億7467万円、 101.6%。 繰入れ金予算額10億6724万円、収入額8億5087万円、 79.7%。 繰越金予算額9億4166万円、収入額9億4166万円、 100%。 その他予算額86億8477万円、収入額85億2032万円、98.1%。 合計予算額326億9040万円、収入額289億2531万円、88.5%。 歳出 科目民生費予算額94億3692万円、支出額83億3669万円、執行率 88.3%、 総務費予算額79億8824万円、支出額71億8772万円、 90.0%、 教育費予算額46億7022万円、支出額27億2642万円、 58.4%。 衛生費予算額27億6794万円、支出額23億8943万円、 86.3%。 土木費予算額26億5715万円、支出額21億900万円、 79.4%。 交際費予算額19億3162万円、支出額19億2905万円、 99.9%。 消防費予算額9億3373万円、支出額8億8342万円、 94.6%。 その他予算額23億458万円、支出額18億1425万円、 78.7%。 合計予算額326億9040万円、支出額273億7598万円、 83.7%。 歳出の主な科目説明。民生費、子どもやお年寄り、体の不自由な人が安心した生活を送るために使うお金です。総務費、市役所の全般的な事務に使われるお金です。教育費、学校や文化活動に使われるお金です。衛生費、ゴミの収集や医療、保険など生活や健康を守るために使うお金です。土木費、道路や公園などを作ったり、修理したりするお金です。交際費、国や金融機関に借りている市の借金を返すためのお金です。特別会計、特別の目的や利便のために一般会計と区分される会計。会計名、国民健康保険、予算額51億4883万円、収入額48億1129万円、支出額48億1526万円。後期高齢者医療費、予算額10億2238万円、収入額9億9903万円、支出額8億9064万円。介護保険、予算額52億9862万円、収入額51億4753万円、支出額47億4983万円。常滑駅周辺土地区画整理、予算額1億1123万円、収入額1億174万円。 支出額1億662万円。企業会計、企業として経済性を発揮しながら運営していく会計。事業名、下水道事業。科目、収益的収入。予算額、26億4447万円。執行額、12億305万円。収益的支出、予算額、25億1509万円。執行額、8億5173万円。資本的収入、予算額、25億3139万円。執行額、16億2508万円。資本的支出、予算額、29億6880万円。執行額、18億9463万円。水道事業。水道事業、科目、収益的収入、予算額、15億9795万円。執行額、13億5801万円。収益的支出、予算額、14億3157万円。執行額、8億6560万円。資本的収入1億974万円。執行額9733万円。資本的支出予算額6億391万円。執行額4億4443万円。モーターボート競争事業科目収益的収入予算額709億7576万円執行額695億2885万円収益的支出予算額678億5315万円執行額651億4712万円。資本的収入予算額0万円。執行額0万円。資本的支出予算額5億9455万円。執行額5億7814万円。病院事業科目収益的収入予算額80億3048万円執行額68億5870万円収益的支出予算額79億5604万円執行額65億3703万円資本的収入予算額10億3317万円執行額8億9328万円資本的支出予算額13億9080万円執行額12億3453万円市の資産貯金基金、土地、392万3187平方メートル。建物、23万9809平方メートル。有価証券、8万5888株。基金、現金、119億2696万円。有価証券、159万55株。市債、借入金。施設建設や用地買収などのために資金を借り入れるものです。一般会計、277億498万円。 特別会計3億5872万円、下水道事業156億7452万円、水道事業4億4494万円、モーターボート競争事業ゼロ、病院事業68億1103万円、合計509億9419万円、人口58637人、世帯数26593世帯、問い合わせ財政課、電話 47-6103、 ファックス 35-4567。 11ページ、ニュース11、ヤング検診、ヤングセット検診を実施しています。検診を受ける機会のない人を対象にした検診です。場所1、市内21医療機関ヤング検診のみ。2、知多半島臨空病院。常滑市民病院が名称変更しました。期間1、10月31日金曜日まで。2、令和8年1月30日金曜日まで。対象ヤング検診、市内に在住で昭和61年4月1日から平成22年4月1日生まれの人。ヤングセット検診、市内に在住で昭和61年4月1日から平成8年3月31日生まれの女性。料金、ヤング検診1000円、国民健康保険加入者は無料。ヤングセット検診3000円、国民健康保険加入者は2000円。申し込み期限1、10月17日金曜日。2、令和8年1月23日金曜日。 QR コードが載っています。問い合わせ健康推進課、電話 34-7000、 ファックス 34-9470。 ニュース12、肝炎ウイルス検査を実施しています。肝炎ウイルスは肝臓病の大きな要因となっています。またウイルスに感染していても自覚症状がないことも多いため、感染がわからない人もいます。ぜひこの機会に受診してください。場所、知多半島臨空病院。常滑市民病院が名称を変更しました。期間、令和8年1月30日金曜日まで。対象、市内に在住で次のいずれかに該当する人。昭和60年4月2日から昭和61年4月1日生まれの人。案内はがきを送付します。41歳以上の人で過去に検査を受けていない人。料金無料。申し込み期限12月26日金曜日。 QR コードが載っています。問い合わせ健康推進課、 34-7000、 ファックス 34-9470。 ニュース13、児童手当について。現況届を提出してください。現況届は児童手当を引き続き受給する要件があるかを審査するためのものです。対象の人には6月上旬までに現況届を送付しますので、提出をお願いします。児童と住民票上で別居している場合は別居監護申立書などが必要です。なお、その他必要に応じて提出書類があります。提出期限6月30日月曜日。なお、自動的に支給はされません。提出が遅れた場合は、申請した月の翌月からの手当支給開始となります。 支給時期、6月、8月、10月、12月、2月、QR コードが載っています。問い合わせ、子育て支援課47-6150、ファックス35-7879、ニュース14、市骨髄移植ドナー助成金制度、公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業にドナー登録を行い、骨髄などを提供した人及び提供した人を雇用する事業所に対して助成金を交付します。対象1、骨髄などの提供者。提供日に市に住所を有する人。2、骨髄などの提供者を雇用している事業所。助成額1、提供のために要した日数×2万円。上限14万円。2. 提供者が提供のため休業した日数×1万円。1回上限7万円。申請期限、提供が完了した日から1年以内。日本骨髄バンクと市ホームページの QR コードが載っています。問い合わせ、健康推進課、電話 34-7000、ファックス 34-9470。